今日は民数記の6章13節から21節までです。民数記の6章13節から21節。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちた時は、彼を会見の天幕の入り口に連れてこなければならない。彼は主への捧げ物として1歳のオスの子羊の傷のないもの一頭を全焼の生贄として、また1歳のメスの子羊の傷のないもの一頭を罪のための生贄として、また傷のないお羊一頭を和解の生贄として、また種を入れないパン一かご、油を混ぜた小麦粉の和型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げなければならない。祭司はこれらのものを主の前に捧げ、罪のための生贄と全焼の生贄とを捧げる。お羊を和解の生贄として一かごの種を入れないパンに添えて主に捧げ、さらに祭司は穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる。ナジル人は会見の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って和解の生贄の下にある火にくべる。祭司は煮えたお羊の肩とカゴの中の種を入れない和型のパン一個と種を入れないせんべい一個を取って、ナジル人がその性別した髪の毛を剃って後にこれらをその手の上に乗せる。祭司はこれらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これは聖なるものであって、奉献物の胸、奉献物のももとともに祭司のものとなる。その後にこのナジル人はブドウ酒を飲むことができる。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別に加えて、その人の及ぶ以上に主への捧げ物を誓う者は、ナジル人としての性別の教えに加えて、その誓った誓いの言葉通りにしなければならない。アーメン。一言お祈りいたします。御言葉であられ、またすべての法則を定め、このナジル人としてのこの法令もあなたが定められました。主よ、今もあなたは生きておられ、そして私たちに御言葉を通して伝えたいことを、主よ、今あなたがお伝えください。この語る唇を清め、この思いを血潮によって清めてください。イエス様を語り尽くすことができますように。またこのナジル人がその期間を終え成就したその時、彼のこの捧げるべき捧げ物や、またその意味を、私たちもその霊的な意味を汲み取ることができますように、イエスよ、あなたが知恵を授けてください。あなたに期待し、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ナジル人はですね、昨日見ました通り、神様に対して、特別に自分を性別する、ナーザルという言葉、それは性別するとか、また分離するという意味でした。 要するに世の人から特別に神様のものとして分離して、そして神様のものというその印として3つありました。まずブドウのものは食べてはならない、あるいは飲んではならないということ、また頭にカミソリを当ててはならないということ、そして死体に触れ近づいてはならない、その3点でした。そうして世から分離され、また汚れから遠ざかり、そして特別に自分が神様のものとされていること、またその他にですね、その人自身が主に対して何か誓うことがあったら、その誓いを必ず守るべきこと、それがこのナジル人の果たすべき分であり、特徴でした。でその期間が満ちた時はですね、一定のこの捧げ物を捧げなくてはならないわけです。全焼の生贄と、罪のための生贄と、また和解の生贄、それから穀物の捧げ物も捧げます。本当に捧げ尽くしですね、このナジル人は。その期間中も主に捧げて、またその、ね、一般の人が食べること、飲むことができるそのブドウの実の、そのお菓子とか、またブドウ酒とか、そういったものを一切、取ることができない。そこを見ますとですね、捧げてばっかりで好きなこともできなくて、でしかもその期間が終わったらまた生贄をたくさん捧げなくてはならないと、これはキリスト者じゃない人たち、神様を知らない人たちからすれば、なんでそんな捧げてばっかり、ただただ損するだけじゃないか思うかもしれないんですけども、しかし主のものとされているということ、それはとても喜びです。主のものであるということ、それは安心です。なぜなら身を守ることとか、また生き抜くこととかのその保証は、私たちのこの力とか、また知恵とか、そういったものにではなく、主にその保証があるからです。主がその人を守ってくださるんです。主のものであるからには、その人の存在責任、その人のセキュリティはみんな主がですね、持ってくださるんですね。そして何よりも主に近いものとして、主に特別、主を身近に感じることができます。でき、また主の御業を身近に体験することができます。実際ナジル人として捧げられていた、サムソンも、またサムエルも、もともサムソンは途中まででしたけれども、とにかくその間、主の御業を彼ら自身で多くを体験し、そして彼ら自身が 主から直接ですね、力をいただき、また知恵をいただき、言葉をいただいて、そしてイスラエル全体を主の御心の前に導いたんですね。ですから主に捧げられたものは本当に主の御そば近くで、主のその事業に直接的に参加することができるわけですね。だからわざわざなじる人になって、そして主に捧げたいと思う人が、いるわけです。このなじる人になるその期間は、その人自身で決めることができるわけですけれども、それが、満ちた時、この、一定の捧げ物を主に捧げ、また、その性別した頭を剃って、その、髪の毛を取ってですね、和解の生贄の下にある火にくべるということをします。ですからナジル人が髪の毛を剃ることができるのは、この、会見の天幕の入り口で、その期間が終わった時、その祭司の前でのみこの頭の毛を、刈ることができるわけですね。ですから、もしそのナジル人としての、 請願をした期間が1ヶ月とかでしたら、まあ、その髪の毛はかなり短い、少ないわけで、まあ、これが1年とか5年とかですと、もう本当にまあ立派な髪の分量になって、でそれでこの期間が終わった時、本当に、まあ、感無量でしょうね。まあ、ただそれよりもですね、そのなじる人としてのその請願の性別に、それにさらに加えて、もっとそれ以上に主に捧げたいという人がいるみたいです。21節の方を見ますと、なじる人としての性別に加えて、その人の及ぶ以上に主への捧げ物を誓う者は、なじる人としての性別の教えに加えて、その誓った誓いの言葉通りにしなければならない。ありますね。ですから、なじる人として、まあ、ブドウとか、まあ、立つわけですけども、まあ、それ以上に私は何々も立ちますとか、まあ、そういった請願があるわけですね。まあ、断食に似ているものです。断食の中には、まあ、固形物だけを断つ断食もあれば、また、飲み物も断つ完全断食もありますね。とにかくその人自身がですね、主に対して、の熱心のゆえに、その主に捧げたいというその思いで、そのためにですね、まあ、このようになじる人として捧げる人も、まあ、いるんです。でそして、その期間が、まあ、終了した時は、まあ、一定の捧げ物をして、そして、その髪の毛を剃って、でそれで、まあ、その後に、まあ、それまでありつけなかったブドウ酒とか、まあ、そういったものをに、まあ、預かることができるようになるわけです。今私たちはこの地上においてですね、まあ、言ってみれば主に捧げられたものであるわけです。そして世のものは今立っております。まあ、立つべきですね。世の、まあ、罪から来る諸々の楽しみとか、罪由来の喜び、そして私たちは人々に対して、世の人々に対して自分たちの証を示すべきです。なじる人は頭にカミソリを当てないことによって、まあ、他の人たちから見たら、あ、この人はなじる人で主に捧げている人だって、まあ、外見で、まあ、髪の毛が長いですから、あるいはもう丸々剃っているわけですから、まあ、すぐに分かるわけですね。そして死体に近づかないようにする、要するに汚れに近づかないんです。ですから私たちはこのようにですね、キリスト者としては日々主に捧げているわけです。ただ、まあ、中にはですね、このなじる人としてのその請願を何か神様を抜きにしてですね、自分が何か捧げていることを、そういう自分が、まあ、かっこいいとか、そういうふうに人にアピールするためにですね、まあ、捧げる人もいるわけですね。まあ、ただ主が言われていることは、ね、10回の中にも、あなた方の神主の皆を御台に唱えてはならないあるんですけども、やたらですね、あの何事も、まあ、イエス様神様、イエス様神様持ち出して、でそれでなんか他の人が見れば、あ、この人は熱心な人なんだな、まあ、そういうふうに見られたいがゆえにですね、神さんとかイエス様とか神にあって誓いますとか、そういうことをする人がいるんですけども、しかし主はそれを戒められております。むやみに神の名にかけて誓ったりしたらですね、まあ、それを果たさなかった時、神様を汚すことになるわけですね。神様の名前を軽んじさせる、皆を貶めることになってしまいます。私キリスト者とかイエス様大好きとか言ってる人がですね、平気で罪を犯しているようだったら、イエス様の名前が貶められるのは、まあ、明らかなことと同じで、ですからこのことは、神様に誓うということは、まあ、 その軽々しくしてはならないことです。そして神さんに捧げる、まあ、ナジル人は捧げるわけですから、性別、要するに世と分離して神のものとなるわけですから、ですから神さんの御心に沿った形でなさなくてはならないわけです。使徒行伝の中でですね、パウロがユダヤ人たちに捕らえられそうになった時ですね、寸前のところでローマ兵によってパウロが保護されて、でそれでイスラエルの人たちがもう本当に大混乱に陥ったことがありました。でそこでですね、ある千人隊長がそのパウロを保護したんですけども、で、パウロはもう本当にいつユダヤ人に殺されてもわからないような状況に陥りました。でその時ですね、主はそのパウロを保護したんですけれども、でユダヤ人たちはですね、徒党を組んでもうパウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと、誓い合って、40人からの者が誓い合ったことがありました。しかし彼らが誓ったのはですね、神様の御心に反しておりました。使徒行伝の23章にその記事があるんですけども、使徒の働きの23章ちょうどその場面で23章11節からちょっとお読みしましょうか。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。はい、でここでですね、パウロは本当に危機一髪の状況ですね。40人からなる人たちが、その40人全員がですね、パウロを殺してしまうまで飲み食いしないと誓い合いました。ここは、ナジル人の誓いというよりも呪いの誓い、何々するまでは、何々を断つと、ね、サウル王もそのようなことをユダヤ人に強制的にしましたけれども、とにかく誓いということをですね、取り違えるとこのような間違いを起こすこともあるわけです。神様の御心はパウロが、ね、夜パウロのところに現れて勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで証ししたようにローマでも私の証しをしなければならない、ですから神様の御心はパウロを生きながらさえてローマにまで届けて、ローマでイエスの証しをすることが御心なんですけども、でもユダヤ人たちはですね、それを御心を知らず取り違えて神様に誓ってしまうんですね。間違ったこと、しかもパウロを殺してしまうまで飲み食いをしないと。でこれは人間的に見れば、とても、勇ましい、かっこいい、40人ですから、ですからもうこのことは人間的に見ればもうパウロの命はないも、もう亡くなったも同然ではあるんですけども、しかし神様はですね、そのような人間の絶対的な誓いさえも御心にそぐっていないのであれば、それを覆してしまうんですね。その後の記事を読めば分かるんですけども、もうすでに主はパウロの姉妹の子を そこに置いて、そしてそのことをパウロに知れるようにして、そして、さらに千人隊長を通してパウロはですね、まあ、合計470人の護衛付きで護送されることになるんです。ローマにの方に至るまで、まあ、この時はまだローマには至らないんですけども、とにかく人がですね、神の名をかけて間違った誓いをするのであれば、そしてなおかつその人がとても強力であれば、強力であるほど神様はなお強力な助っ人を持って、その神様の御心にかなう人を救い、そして御心にかなったところへと導かれるんです。パウロを殺そうとしたユダヤ人たち、ね、飲み食いしないと誓ったユダヤ人たちは40人以上でした。ところがパウロを守るローマ兵たちは470人でした、ね、10倍以上のボディーガード付き でしかも車付きなんですね、パウロは。そして悠々と、ね、まあ、パウロ自身は何もしていなかったんですよ。パウロはその陰謀も知らなかったし、でそれで、まあ、そのパウロの姉妹の子がそのことを耳にしてパウロについて、そしてパウロ経由で千人隊長に、まあ、これこれの陰謀がありますと。でその結果、ね、ユダヤ人たちはとても苦労して、ね、飲み食いしないで食べ物も味わえずだったんですが、しかしパウロは主の御心にかなっていたがゆえに、もうやすやすとそのような危機から脱出することができました。人の誓い、それはですね、御心にかなっていない誓いはとてつもなく、もう労が多くて無駄なことなんです。主の御心に反した誓いであれば、主はですね、その誓いをその10倍も強力な力でもって阻害するんです。もしこの40人ね、まあ、絶対パウロを殺してしまうまで飲み食いしないっていう誓いを、まあ、もし果たしていたとしたら、まあ、この40人餓死してしまったんでしょうかね。とにかく主の御心にかなっていない誓い、かなっていない、そういう熱心でですね動くことは、まあ、そのような無駄な努力、労が多い、まあ、そういうことになるわけです。ですから私たちはいかに御心を求めるか、そこに、まあ、私たちは気をつけるべきですね。私たちはイエス・キリストに捧げられた人たちです。パウロはですね、コリントの人たちに、私はあなた方を清純な処女として一人の人、キリストの花嫁に定めました。だから蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、そのキリストに対しての真実と締結を失うことがあってはと私は心配しております。ですから私たちはキリストの花嫁として捧げられているわけですから、その締結を失ってはなりません。思いが汚されてはなりません。エヴァが蛇によって欺かれたのは、思いに対する攻撃によってエヴァは汚されてしまいました。私たちもこの思い、これをガードするべきです。キリストにあってですね、主の御心に何が沿っているのか、それを常々判別するべきです。その思いが汚される、その取っかかりはもしかしたら私たち自身の感情にあるかもしれません。思い込みにあるかもしれません。パウロを殺そうとした40人は、ね、誤った熱心に突き動かされて、そして誤った誓いをしてしまいました。ですから私たちはまず思いをガードするべきです。主の御心に何が沿っているのか、何が主に喜ばれることであるのか、これはですね、いつも 自分中心に考えていたら見えません。自分の感情によって覆われていたらそれを見失ってしまいます。ですから私たちはいつでも御言葉を中心に、御言葉に目を留め、そして主の御思いが何であるか、いつも主と対話してですね、主に祈りながらであれば見誤ることはありません。確かに、良いことのために物を絶ったり、ね、断食したり、まあ、そういった熱心は主に対して正しい熱心であればそれはとても有益なことで大事なことです。ただ食べ物を断つとか、ただ苦行をするとか、キリストの木の苦行、そういったものはむしろ害が多いものです。ですから私たちは何か主に請願をするとき、祈るとき、ね、本当に祈りに関してもですね、ただ自分の願いを押し通してほしいから何か祈り倒して、でそれで身を粉にして、まあ、そういう祈りもあるんですけれども、主はそのような祈りは聞かれません。御心にかなった祈りを私たちはするべきです。ですからどうか皆さんは思いを清めて、主の御心を求めて、そして主の御心に沿ったことを成して、そして主の御業を大いに成す皆さんでありますように。サムエルは本当に一生涯主に捧げられたものとして主の御心に忠実に使いました。サムソンはですね、そのペリシテの女デリラに、身も心も委ねるまでは、主の御心通りに動いたかもしれないんですが、しかしやはり彼が罠に陥ったのは自分の感情、自分の目の欲、自分の肉の欲が、それが彼を見誤らせました。私たちはそのような肉欲、また自分の感情の高ぶり、そうしたものによって動かされるのではなく、ただ主の御心を求め、静かに静まって主を求めて、そうして正しく主に用いられていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する主よ、私たちが日々あなたの御心を求めて、自分の感情や高ぶりや自分の思い込みに従って歩むのではなく、あなたにあって正しく好みを捧げていく私たちでありますように。私たちの好みを主のために性別すること、主のものとすること、それは喜びです。全く安全な守りのうちに入ることです。ただ主に捧げるというこの言葉、それを見誤ることがありませんように。好みを捧げるのは主のためであって、自分のためではないからです。主を第一に、日々好みを捧げ、主の御心のままに用いられていく私たちでありますように。ですよ、今日も一日あなたを中心として歩む生徒たち一同でありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。